レクリエーションポート。
この番組は身の回りの些細な出来事や
世の中で起きている様々なことに独自の視点でスポットライトを当てながら、
よりよく生きていく術を模索する思索聖地ポッドキャスト番組です。お相手は私、武藤翔馬と
小宮宮子です。
この2人でお届けします。7月15日配信、シャープ163です。
はい。
ちょうどこの収録日、
はい、
夢を見ました。
夢、
はい、
はい、どんな夢でしょう。
たびたびね、見た夢の話はしてると思うんですけど、
うん、
なんかね、今までにないような鮮明な夢だった。
鮮明、視覚的にってことでしょうか。
感覚的に。
感覚的に。
そうなんですよ。視覚的、まあなんかね、結構色が鮮やかだったかな。
うん、
で、まあだんだん起きてるとこうぼんやりしてくるんだけど、
うん、
ぼんやりしたにしても、
うん、
割とはっきり覚えてる。
うん、
で、感覚がね、珍しく感覚がすごい、こうしっかりあった夢だったんですよ。まあ、どういう夢かっていうと、まあ、内容はないんですよ。内容のないがゆえに、
はい、
なんか結構意味深で、
うん、
まあ、田舎だったんだよね。田舎の家だったのよ。
うん、
一軒家で、うん、結構大きいところよ。
うん、
どれ、犬神家的な。
あ、知ってる場所ではなくて、
そうそうそう、
はい、
知ってる場所じゃないけど、その夢の中の設定では知ってるところみたいな、
うん、あるね。
おそらく自分のその田舎の家、
うん、設定上、
そうそう、であろうみたいな、うん、っていう場所で、
うん、
で和室で、うん、襖の戸がもう何枚もあるような大きい部屋の、
うん、
なんて言うんだっけ、仏間、
うん、
仏壇とかが置いてあるような部屋ですよ、
はい、うん、
広い、
うん、
そこにいて、
うん、
で僕バット持ってて
意味ありすぎじゃないそれなくないでしょう。
ストーリーはないけど、なんか意味深なのよそう、でかい仏間に、
うん、
いてバッと持ってて、
うん、
すっごい真剣に素振りしてんの、
うん、スラムダンクなんじゃないの。
なんであ
ったじゃんそういうシーン。いや、素振りじゃないけどさ、
ないでしょそんなシーン。
仏壇でさあったじゃん、手合わせ
見てるみたいな。いや、手合わせるじゃないじゃんもうバッと持ってブンブンってやって、で握りとかグリップ確認してんのよ、
うん、
でその手のなんか握る感覚とかがめちゃくちゃリアルなの。
うーん、そう、一人称してんのわけだね。
そうそうそうそう、
はいはい、
ギューってやって、でブンって振って、うん、で夢ってさ、結構自分の体の感覚の操作うまくいかないこと多いじゃない。
はい、
なんか走ろうとしてもなんかうまく走れないとかさ、ぐにゃってなったりとか、
ね、
ゆっくりしか行けないみたいな、
うん、
それが全くなくて、
うん、
でブンって振って、今のはちょっと肘の出し方が甘かったから良くなかったブンってやって、うん、腰の回転を加えてこうするとみたいな、すごいなんか身体操作の感覚が夢なんだけど、
うん、
すごくダイレクトにつながってる感じがして、
へ、
でその素振りしてる隣に、うん、まあ、恰幅のいいおじさんがいて、
うん、
もうすごい太ってるんだけど、
うん、
あれ多分スーツじゃなくて喪服かな、
うん、
なんか岡田斗司夫みたいな感じの太った人がいて、
うん、
そのバッティングはというのはですね、
それも岡田さんなんじゃないのもはや
岡田さんだったかもしれない、
うん、
なんとかするから、それで非常にいいんですよ、
それ
で、それ
も岡田さんだよね
それはもう正解なんですよね。だからそれはもうあとはもう打つだけの状態なんですよ、うん、みたいな感じのなんか解説をしてくれて、
うん、
はいみたいな
コーチ
そういう感覚の。でもう一人反対側にちょっと細身な、うん、
一人じゃない、
なんか神経質そうな感じの、
うん、
なんか おじさんがいて、うん、その人は誰かわかんないんだけど、うん、まあ真面目な感じの人で、
うん、
でその人が玉出ししてくれるわけ。
あ、横でね。
そうそう。
どこに打つのよ。
そこなのよ。
怖いじゃん。
でまだ打ってないの、素振りしてこれから球出してもらってそれを打つっていう段階で、
うん、
あのどいけそうですかみたいな感じの言ってくるわけよ、うん、左手にいるその球出ししてくれるおじさんが、
うんうん、
かなりいけると思いますみたいな、こっちはもう今いいかなりいい調子ですみたいな、
うん、アップがね、
そうそうそう、
いい感じなんだ
ですね、これだったら僕もいけると思いますみたいな、球出しする人も言ってくれて、
うんうんうん、
で岡田斗司夫も太鼓判押してくれるからさ、
こんな聞いたレジ尽くせりやってくれてる
いけるぞこれはかなり、うん、で何しようとしてるかって言ったらさ、うん、3人で、
うん、
その球出ししてもらって、うん、それをバットでバーンって打って、
うん、
仏壇を吹き飛ばすっていうことを、うん、やろうとしてるわけ。
演技でもない。
でいけるぞみたいな、みんなよし、うん、やろうみたいな。
やるな。やるでないよ。
キリリリリリみたいな、そのグリップを握る感覚みたいな、うん、っていう、結局ねできずに、なんか途中で目が覚めちゃった、うん、これからっていう時だったんだけど。
そう。
で、なんちゅうおかしな夢を見るんだと思って、うん、でもやたらなんか、
うん、
畳のあの金の模様とか、
うん、
仏壇の感じとか、うん、何よりバットを握った時の感覚、素振りの時の感覚がすごく鮮明になんか残ってて、
う
ん、
実際バットをこう握りしめたことは終わりなんですか？
あるわそれ。あるわ。
あるんだ。
なんだと思ってんだ、
いや私はその持ったことないから
バットって、授業とかでありましたけど、
わかんない、投げたことあんのかな、ソフトボール？
そうそうそう。
あーでもいやーやったことないかな。
あそう、バッティングセンターとか行ったことないの？
うん、あー一回だけあるな。
うん。
あるある、浅草のバッティングセンターに一回だけ行きましたわ。
あるじゃないですか。
うん、でも酔っ払ってて覚えてないけどさ。
そうだから珍しい、それだけ感覚が。あるのってなんか珍しいな、うん、自分の中ではと思って。い
やなんか普段からやってる人が夢の中でさ、
うん、
その感覚を思い出してるならいいけどさ、
そうそう、
まあ、経験があるとはいえさ、日頃握ってないもの
だったじゃん。そうなん
だよ、ね、不思議だよね、
意味深だなと思って。
そういう作品見た？他に。
いや見てない。
オーバーフェンスみたいな。違うの？
なんで俺はこの、ね、バッティングで仏壇を吹き飛ばそうとしてんだろうみたいな。
真の目的が気になる、
ね、そのなんかね、
うん、
ドーンってやるところも鮮明にそのイメージトレーニングできてたのよ。素振りしながらビジョンが見えてて、
こ
わ、これなんか多分ちょっと一個成長したのかもしれないなっていう気がして、だんだん。
はあ、どういう成長なの？
なんかさ、生活してて、あこのステージ終わって次のステージ行ったなみたいな感覚になる時あるじゃないですか。
まあまあまあまあ、
日常の自分のなんか生活の中の取り組みであったり、
うん、
それこそ表現とか写真とかやってて、
うん、
あなんか一個次のとこ行ったかもなみたいな、
まあまあそうかもしれないね、
感覚、
うん、成長したな自分っていう感じは、ね、
そうそうそう、こっからはもう次のなんかフィールドが始まったなみたいな、
あ、はあ、そういう感じなの？
そういうのを予知させるような夢だったような気がしてきた、
うん、
なんか、
うん、
ものすごい手応えがあったから、その夢の中では
自信がついたんだ。
そうそうそう、夢の中の素振りですごく自信がついて、
なんかこうさ、自分を打倒するようなものだったのかね、その仏壇がさ、
自分の仏壇だったの？ それが
自分をこうさ、なんか打ち負かすじゃないけど、そういう感じだったのかもよ。
なんかタブーを一個超えるみたいなのはあるかもね、自分が無意識でやっちゃいけないと思ってたことを壊すみたいな、
なるほど、
のがあるのかな。
やろうと思ってる武藤さんがいて、
そうそう、でそれ応援して手助け玉出してくれる人もいるみたいな、
コーチみたいな。
そうそう、で考えたら、
うん、
なんかすげえいい夢だったなっていう気がしてきて、なんかこの先一個なんか大きい、うん、なんかあんじゃないかなみたいなような、
あ、
そんな気がしてますよ。
神社でも行ってみたら？
壊す神社。
いや、お参りにさ、
あ、
そう、ありがとういつもって、
ありがとういつもそうね、挨拶しに行かないとな、
いいことありそうだと思ったら、うん、
そうだね、
起きてからさ、なんかね、ぎゅうぎゅうしくその時で行くのもね、
う
ん、
そうね、
あれだから
挨拶行けてないからな最近、
う
ん、
行ったらいいと思う。
そうだね、
うん、
ついにバッティングセンターも行ってみる、うん
違う感覚かもよ。
それちょっと怖いよね。
怖いよね。あれこんなんじゃなかった。
夢だとあんなにできてたのにみたいな。
やめた方がいいですよ。そのいい気持ちのいい感覚を残しておこう。
大事だ、
うん。
っていうのがあってね。
うん。
それ本日見た夢です。
そうでございますか。はい、あれ終わっちゃう。もう終わり。じゃあ、
いや僕はいい話だったなと思って、うん、その後なんか感激した小宮さんがなんか話すかなと思ったんだけど、
いや結構完結してたからさ、いやなんか私も見たことあるんだよとはちょっと言えなかったから。
あ、そうですか、
うん、なかなかそういうのないなと思って。
お、なるほどね。
そう、ちょっとわからない体験、まあ
そうかそうか、
割と鮮明ですけどね。
うーん、
うん、基本鮮明ですけど。
あ、そうなんだ。
そんなこんなでですよ、
はい、
前回の振り返りをしなきゃ。
そうなんですか、
うん、前回の振り返り、
うるさ方からメッセージが届いてるんでそれ先に読んでいいですか。
あ、そっちからですか。はい、お願いします。
はい、
はい、
じゃあ読みます、
はい、
武藤さん、小宮さん、こんばんは。
こんばんは。
うるさ方ネーム、
はい、
九太郎です。
九太郎、
それだけを言いにお便りしましたそれではっていうメッセージがうるさ方から届いております、う
ん、リリリリリリリリ、
どういうこと。
いや、なんか挨拶して行っちゃうみたいなさ。
あ、そうなの、
うん、そういう感じかなと思って
ね。え、うるさ方が早速使われてますよ、
う
ん、
そうだね。これは要領を示してくれたという、
そうね、
ことでございましょう。
初めて、うん、今回初めてこの番組を聞く方はね、
うん、
誤解しないでいただきたい。メッセージをくれた人をうるさ方と呼んでいるわけじゃなくて、うん、まあ呼んでるんだけど、
そうだね、
その前回のね話でうるさ方っていうワードが出て、うん、面白いから使いたいねと言って、
うん、そうね、
うるさ方ネームっていうのにしたいなって言ったら、
うん
う
ん、
早速実践してくれたという
。そうだね、
この九太郎が ね、
自らうるさ方ネーム九太郎、うん、ね、変えてこないあたりがね優しいよね。
そうだね、
そう、
堂々たるうるさ方ぶりを
今までの九太郎じゃないからね。それは
そうだね、
うるさ方ネームだから。それは
そうそうそう、
なんかが違うよきっと。
そうだな
私たちには見えないけれども。
そうだな、
うん、大丈夫、それ本当に九九じゃないかもしれない。
違う九だった、うん、数字の九だったりするアルファベットの九でした。
あ、
いやね、いつもね、メッセージ気軽に送ってねって言ってるけど、
うん、
これぐらい気軽でいいんですよ。
いいのかな。
いいですよ、
ピンポンダッシュみたいな感じ。
これもうだから、
うん、
LINE だよね
一方的なね。
そうそう
そうだね、
LINE 送ってきたみたいな感じだよね。
いいじゃんそれ。でも LINE だと返さない、まあそれはいいのか、1週間後に私たちが返すから。
そうですよ、
そうだね、
今既読して返しましたから、うん、これ
そうね、
それだけを言いにお便りしましたって言ってるからね、うん、本当にこれだけを言いたかったんだね。
そうだね、
これだけはどうしても言わせてほしいっていうことでね、うるさ方ネーム九太郎ですって。
いやー、ありがとうございます、
うん、
ねえ、
みんなね勇気もらうよね、
うん、
こんな内容でも送っていいんだ、
送っていい九太郎さんが悪いわけじゃない。
いや素晴らしい、うん、率先してこうやってみんながね、
すごい価値のあること
をして、そう、勇気がいることだよ、
う
ん、これは
そうよ
っていうのをね一番にやってくれるっていうのはさすがだなっていう、うん、
そうだよ。反対にね、長い文章でもいいのよね、
う
ん、
そうだよ、
そうだよ、短くてもいいし、ね、
長すぎてもね、
うん、
まあ前後編に分けて読む、
うんうん、
今日は24ページまで読みますみたいな
データじゃんあそこに入らんでしょ
っていうのでも長くてもいいし、うん、これぐらい短くてもいいし、
うん、そうだね。あと最近そのお便りがほとんどだけど、ネタというかね、
うん、
テーマに関するお便りっていうの、
はいはいはい、
ね、こういうの話してほしいとか、自分が思ったこんなこととか、うん、そういうのでもいいですよ。
そうだね、
うん、ぜひぜひ。
今日の晩御飯は シチューにしようと思いますとかでも全然いいですよ。
うん、いつの時点なんだろうねそれってね。そうだね。もうその頃終わってるかもしれないよね。
素敵じゃない、星の輝きみたいで。
あ、そう。まあ、うん、じゃあそういうのもね、お待ちしてますんで。
はい。
はい、あとはね、そう、前回の振り返りで言えば、
はいはい、
まあ、うるさ型も ありましたけど、
うん、
あれだね、副音声配信をしたわけですよね。
副音声始めました
始めました
っていうのはね、冷やし中華始めました風なあれって気づいてくれてるのかな、みんな。
まあまあ気づいてるでしょ。
そっか、
ね、レクリの人たちは分かってるよ。
はいはい。
でそれでね、今後のワールドインザワーズのね、あの事故防止のため、
そう ね,
ね、あのどうしたらいいかっていうので、一つ案がね、こうあのシートを作ってね、管理をしたらいいんじゃないかねと、
うん、
で誰か作ってねみたいな話を我々がしたら、
うん、
なんとね、作ってくれた方がいらっしゃいましたね。
いや
ね、え、
明彦さん、
明彦さん、
お猿の常時研究室の明彦さん、
はい、明彦さんポッドキャストもね配信されてまして、
キングオージャー見てますか明彦さん。
まだ引きずる ね,
ね、一緒にお子さんとちょっとたびたび見てるみたいな、
そう、ね、
言ってましたけどね。
そうで、そのスプレッドシートをね、
うん、
しかもあの共有できる形でベースの、ね、
ね、
土台を作ってくださってさ、
作ってくれて、
うん、ね、どうするよ、
ね、こんなもらって管理してなかったら本当最低だよ、うん、作ってもらっといて。あれまた同じ語やってんなこいつら、
ね、
用意したのになみたいになっちゃうからね。
これ秋彦さんのツイートさ、このデータベース作ろうか、
うん、
過去回を全部聞けてないからちょうどいいかもって。
あら、
ね、これってつまりやってくれるってことなんですかね。
おいおいおいおいおいおいおい、い
それはちょっとね、申し訳ないから、ちょっと私たちも埋めていかないといけないんだけどさ、
すごい時間かかっちゃうでしょそれ。
本当だよね。いや、これみんなで穴埋めしていったらいいよね。
そうだね。
そう、これね、リンクを共有してできればと思うけど、うん、どういうねやり方がいいのかちょっと私も今考え中ですが、
そうね、なんかファンクラブの会員になったらさ、
うんうん、
そのリンクにアクセスできるコードみたいなのが、その、あのファンクラブナンバーみたいな感じで来て整理できるみたいになったらいいんじゃない。
すごいコストがかかるじゃんそれ。
だからワールドインザワーズのデータベース俺も見たいなっていう人はファンクラブに入らないと見れないみたいな。
それだけ。もうちょっとなんか他の特典ないとさ。
そうか、
うん、まあでも一つね、案としてはいいでしょうよ、
うん、
ね、いやこれさ、その、うん、明彦さん自分でもさ2番組配信をされてるわけ、
うん、
でそれもあって他の番組も聞いていて、うん、でレクリでねこんなシートを作ってくれるわけで、
そうだな、
すごいよね。
うん、
父さん他の番組どれぐらい聞いてますか普段。
他の番組なんか聞かないよね、うん
まあそうなるよね。
自分の番組も最近聞いてないもん。
なかなか難しいよね、こう幅を広げるってさ、うん、でもどうなんだろう、例えば映画とかだったら見るわけじゃん、うん、まあ、作品を楽しむ、まあ、でもポッドキャストも楽しむものだから。
いや皆さん素晴らしい番組やられてるから、うん、なんかそれに影響を受けて引っ張られちゃうのが嫌だなみたいな、
でもだってさ役者さんだって他の芝居見るでしょ、引っ張られる。
まあでもなんか自分のその作品やるときはこういうのは見ないようにするみたいなことをする人もいるし、
うんうん、まあでも全部見ないことをしなくてもいいじゃん。
シナリオを書くときもなんか他の話とかこう入るとぐちゃっとするからあんま見ないし読まないみたいなのもあるし。
なるほどね、うん、私反対になんか一通り見ちゃうな、その先を考えるみたいな。もう出ちゃっててさ、自分が発明したと思ってさ、うん、作り上げたものが被ってたら嫌じゃないですか。
まあでも発明したからいいやって思えるけど、
うん、
見ちゃってなんか あれにあれいいなとか、あれに似ちゃったとか、
うん、後から知る方が嫌じゃない？出した後にさ、うわ被ってるみたいな、 やだな私は。
まるっきり一緒にはならないんじゃない
の、うん、まあでも少なくともさ他の人はね、そうやっておっしゃる場合もあるじゃない。
まあそうね、
あれのリスペクトかなみたいな、
そうね、
方法かなみたいな。
そうね、僕すぐそういうこと言うから ね、他の作品みたい
でしょ、うん、そんなつもりないのにさ、うん、って思うとね、
そうなるかもしんないじゃん。レクリエーションポートも、うん、あ、お猿のジョージ研究室のあれに影響受けてんなみたいな感じになっちゃうじゃん。
怖いじゃん。
レクリ、俺もうレクリ守るのに必死だから他の情報全部、
ね、
全部カットしても
留守にはできないと
そうそう、
すごいなんか野戦のさ、なんかこう何テントみたいな感じなのかね、離れるなみたいな、ね、
一切の音を遮断してレクリだけみたいな、
うん、そうかまあそれも戦い方としてはあるのかしらね。
でたまに聞く、たまに聞くとね、うんうん、やっぱすげえ面白いなみたいな感じになって、うん、なんか自分の番組をもっと良くしたいみたいな、
うん、
モチベーションには確かになるんだよね、うんうん、
あ、それはすごい大事なことね、
うん、面白いなってなるし、うん、なんかレクリってちょっとつまんないのかもしれない、うん、
落ち込むの
みたいな、これでいいんだろうか、なんか新鮮味がないなみたいななんとか考えたりしたりするかな。
うーん、なるほどね。
うん、
私こう、まあ、毎日は難しいですけど、さすがに他のね仕事とかある合間にこうたまに気が向いたら聞こうって聞いたり、その出勤の時にニュースを聞くとかだけど、なんかこう自分の生活の中に馴染んでるポッドキャスト番組って、
うん、
あの忘れるねレクリのことを、その比べるとかさ、はいはいはい、やっぱり思っちゃうじゃん、あ、うちはとかさ、あ、この人喋り上手だなとか、でそれを全部忘れるのが続く、聞き続けられる番組みたいな、私の中で普通に楽しい、
レクリを忘れさせてくれる番組ってこと。
そういう、いやだからその技術的な部分とかさ、
うん、
その配信者目線みたいなものを一回消せて、
ね、
うんうんうん、単純に一リスナーとして楽しんでるかどうかっていうのが結構軸かもしれない。軸というか線引きというか、なんか私のこう、
はいはい、
判断基準。
なるほどね。
うん、かもしれない。普通に楽しいみたいな。
とね、余計なのが、うん、こう雑音としてね、
うん、
邪魔してくるのはあるよね、
う
ん、
映画もほら普通に楽しめる、ああ面白いっていう映画とさ、そうそうそう、うん、いやこのカメラワークさとかさ、うん、この芝居さみたいなのあるじゃないですか。
あるあるある。
そう、そういうこうノイズがない楽しみ方が大事かなと、うん、
そうね、
なんで結果としてそんなに番組、まあちょこちょこつまみ食いはするけど、
うん、
こう続けてコンスタントに聞ける番組ってやっぱり、ね、数少ないなと思いますよ、
うん、そうですね、うん、なんかねそういう番組になれたらいいですね、コンスタントに聞いてってもらえるようなね。
そうですね。
いや本当にありがとうございます、
はい、
お二方とも。
ありがとうございます。
秋彦さんをねうるさ型と言っていいのかちょっと怪しいところ。いや、
うるさくないからダメ。
九太郎がうるさいみたいになっちゃうじゃん。そうすると
そんなことないよ。そんなことない。
今のはそういう言い方でしたよ。
そんなことないよ。だって自分で名乗ってきたんだから。
そうだな。
自称うるさ型だから。
自称うるさ型。
うん、そうで私たちがね認定するまでは分かんないからまだ。
どうなのじゃあ。
真のうるさ型の道がまだ。
ああ、うるさ型、ね、チャンピオン選手権、うん、や
る。サンシャイン池崎さん見たくなっちゃう。
誰が一番うるさいメッセージを送れるかみたいな。
芸人
このメッセージはうるさいなみたいな。
うるさがたネームみたいな
っていう、そのびっくりマークいっぱいか、うん、もう内容がもううるせえみたいな内容の
やつかネチネチネチネチ
みたいなのとか
も、ちょっと聞いてくださいよみたいな、ね、
そうそうそうそう、そういうのでもいいしね。
あ、そうね、そのうちあれじゃない、ボイスメッセージ的なのが来るかもしれないよ。
いいじゃないですか
ね。え、そうだよ、
もっとね、お便りが増えてきたらね、
うん、
このうるさ型コロシアムの企画もね
ちょっとやだな、
やっていきたいなっていうふうに、
またねバットブンブン振り回してね
そうだ、
仏壇目の前にやるかもね。
そうね、
怖いわ。
そういうイベント企画したら跳ねるよね多分。
どういうこと？
だどっか家借りてさ、
うん、
仏壇ぶっ壊すみたいな。ダメ
でしょ、怒られちゃうよ。
怒られない仏壇があればいいんじゃない。
いやー怖いでしょう。なんかたたられそうだよその後。
なんかじゃあたたられない仏壇を作ろう、うん、
たたられない仏壇、
このためだけに用意した。
ちょっと闇だな。
クラファンで募って。
あでもさ、あの一時あったよね、お皿を割る。
あーそうそうそうそう、
あったよね、ストレス解消でさ。あったあった。そういうこと？
あれはなんかストレス発散じゃん、
うん、そう。
これはなんかより高次元に行くためのものだから。
そうか、おまじない的な感じなの。
そうそうそう。
へえ。
すっごい話が入り組んじゃったけど。まあまあ、秋彦さん本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
こうやってなんかどっちもね、形にしてこう行動で示してくれるっていうのはすごく嬉しいですし、
うん、
このねワールドインザワーズデータベースもね、うん、うまいこと管理していきたいなというふうに、うん、
データベースかっこいいね、
思います。
はい、ワールドインザワーズ、このコーナーはアカランの50音の中からくじ引きで一つ選び、辞書でその1音から始まる言葉の意味を調べ、知識を深めていこうというコーナーです。
はい、
うるさがた、
うるさがたなのそれ、
うるさがた、いきます。
はい、
ちょっと弾き方を変えてみようと思って。
お
これ、これね、トランプスタイル。ピッ、あ、いやいや、落としちゃった。
慣れないこと本番でいきなりするからですよ。
おです。
そういうところだよね、もうプロは事前にこうリハで練習しておいて、うん、本番でパッてやるからね。
そうだね、私もそういうのあるよ、アドリブとかね。
練習でやってないことを本番でやると怒られるからね、普通に。
いやでもなんかこうコンサートとかでさ、うん、それやってうまくいくこともあったりするからね。
やっちゃダメだよ。それは。
あ、そう、
怒られるよ、指揮者の人とか周りの、ね、周りの仲間が、
うん、
あなた一人の勝手な行動で、うん、チームみんなが動揺する、みんなの演奏に支障がきたされるのよ。
なんで神々。
いやどういう用語使うんだろうと思って、その演奏する人たちの世界は、
ね、ね、団体戦だからね。
そうだよ、
そうだね、あるよ ね、 それ。
そうなっちゃうよ。
苦手だわ
ね、苦手だわ。
お
これにしましょう。
はい、
あどうだろう、
選んでから考えないでよ。
小宮さん、
はい、
オレオレ詐欺って何ですか。
本当に、
本当です。
え、それ辞書だよね。
辞書です。
すごいね。
ね、最近の、比較的最近誕生したであろう言葉。
そう、皆さん知ってました？オレオレ詐欺って、
オレオレ詐欺って初めて聞いたよね。
な
んだろうねこれ。
ね、オレオレ詐欺ね。
はい、そうですよ、答えてください。
親族を名乗り、
うんうん、
親族を名乗ることで、その家族から、
うん、
多額のお金を、盗む、
うん、
詐欺の一種。
へえ、じゃあ少額なら詐欺に当たらないんだ。
うん、あ、じゃあ金品を奪う。
強盗じゃん。それも金品奪うな。
家族を装って金品を奪う。
ああ。
待ち合わせをして。
待ち合わせをして。統治法でそれがつくんだね。
待ち合わせをして。でも最近はね、こう劇場型詐欺が流行ってるからね、オレオレ詐欺もね。
あ、そうなの。
そうで、俺だよ俺だよ、小切手を落としちゃってって言ってね。そしたら、
それ劇場型なの。
いや、そっから始まりさ、矢継ぎ早に今度警察がさ、息子さんの、
ね、はいはいはい、
小切手がありました、
劇団みたいなやつね
と思ったら、こう会社の上司が、
うん、
なんかなんとか君が帰ってこないんだけど、ご存知ですかみたいな、ね、ああ、でお願いだよばあちゃん黙っててよみたいな。
ああ、
でどんどんどんどんわけわかんないみたいなね。
うちのかみさんがねつっていろんな人が出てくるっていう。
そうそうそう、劇場型ね。いやだ、家族を装って金品を奪う詐欺の一種、
う ああ、まあ概要の説明としては合ってると思うけど、うん、
息子が祖母に向かって電話をかけるみたいな、
ね、なんかその大まかな説明としては、うん、まあみんな納得するけど、
うん、
辞書なんで、我々は辞書なんで、
詐欺の方法を例えてるみたいな、
うーん、
そういう説明的な感じ。
そう、なんかもっとそのオレオレ詐欺とはな、どういうことを指すかみたいな、もう概要みたいな。
俺だよ俺、おうおうおう、という挨拶から始まる詐欺
挨拶だったんだ
から始まる詐欺の一種。
あー、ちょっと近いね。
俺だよ俺から始まる。
そうそう、やっぱそのワード入んないと始まんないよね、この説明は。
うん、をなんか分かりやすく例えた語みたいな
急になんか弱気になって
きて、いや難しい、まとまんないじゃん。その一連の流れはみんなご存知なわけよ。
ああ、そう、ね、
私も分かるわけよ。でもそれをあの辞書のさスペースに入れなきゃいけないっていう。
俺俺詐欺の初心に帰るみたいな、うん、一番最初ってどうだったっけ、俺俺詐欺って。
じゃあ俺だよ俺と言ってで息子を語り相手を騙す作戦。
うんうん、ああ惜しいんだよな。
騙す時点でもうオレオレ詐欺みたいな。
対象は対象。
対象おばあちゃん。
おばあちゃんだけとは限らないけど。
おじいちゃんおばあちゃん。
それはつまり？
え、祖父母。高齢の。
そうそうそうそう。
独居高齢者を。
独居って急になんか突き放す。
いや多いですよ本当に。
というワードを入れつつこう整理すると、う
ん、いや難しいな。高齢者に対し、
うんうん、
孫を語り、息子を語り、いや家族、俺だよ俺
と、そうそうそうそう、
俺だよ俺という挨拶を
何でしてくんの？
電話でしてくる。
そうそうそう。
で、金品を奪う。
ああ、もう無理くりなんとかこう正解に乗せようとしていきましたけど。
振り込みはさ、振り込みって言ってたら振り込め詐欺と被っちゃうもんね。オレオレ振り込め詐欺じゃない。
オレオレ詐欺があった後の多分そういうのがあるから、うん、多分振り込め詐欺になったんじゃないのかな。
じゃあやっぱ俺だよ俺っていうそれ自体がオレオレ詐欺なんだきっと。
読みますね。
お願いします。
オレオレ詐欺、
はい、
多く、
うん、
高齢者に対して、
うん、多く
多く、
うん、
あの多いね、うん、数多く、
うん、
高齢者に対して、
うん、
俺だよ俺と電話をし金に困った肉親になりすまして金を騙し取る詐欺。
そっか、困ってるんだ。
そう、
へえ、困ってるんだ。
心にちょっと訴えないといけないから、うん、やっぱ俺だよっていうその親しみがあるってことは、ね、やっぱ感情的な部分がないとダメなんだよね。
あと親族とかじゃないんだね、肉親。
そうそうそうそう、
うん、
多く俺俺詐欺、そのカタカナね、
うん、
と書く、
うん、
振り込め詐欺。
あ、振り込め詐欺って書いてあるの？
あります。
え、
漢字のオレオレ詐欺だね、一番は。
同義なの？
まあ同義というか、
あ、でも俺だよ俺って言ってない振り込め詐欺もあるもんね。
そうそう、まあその矢印があって振り込め詐欺だから。
振り込め詐欺、振り込み詐欺、
振り込
め詐欺の中のオレオレ詐欺だよね、
うん、そういうことですね。
なるほど。
やっぱね、俺だよ俺って画期的だったんだろうね、
うん、頭良かったんだろうね。
ねえ、
そっか、
電話かかってきてさ、俺だよ俺って言われたら、うん、え、ここあ宮古みたいなその
ちょっと待って、ちょっとおかしいでしょ。
自分の中でその
おかしいでしょ、
正解をね、
相当だよね、
出しちゃうから。で言われたらね、うん、そうだよ宮古だよみたいな、
お母さん一人称おかしいでしょ
感じになるから、そうなったらもうさ成立しちゃうもんね、うん、
だからその息子とかさ孫っていう、その、うん、 ね、そのところがポイントよね。
ね、
情けないなみたいなね。
そうそうそう、
ドラ息子みたいな、なんかそういうところあるよね。
助けてやらないとみたいな、
全くもうみたいなね。
うまいことつけ込んだことを考えるね。
どうなの、娘をさ、よそ、私詐欺だった場合さ、
うん、
多分しっかりしなさいみたいになっちゃうんだろうね、きっとね。
あ、
何やってんのよあんたはみたいな。
そうかもね、
そっちに行っちゃうんだろうね。
なんかそういうイメージあるね、うん、確かに。
ちょっとあんただらしないんだからさみたいな、しっかりしなさいガチャンみたいな、なるんじゃない。
で娘からさ、うん、パパへの私詐欺だったら、
それはありそうだね。困ってるのパパみたいなね。
なんだお前困ってんのか、うん、みたいな。
あるかもね。
どれぐらい必要なんだみたいな。
自分の娘の声覚えてなさいって感じだけどね。
まあ孫とかだったら、
孫、おじいちゃん、
そうだな、
おじいちゃんちょっと聞いてって、
うん、
そうね。私の亡くなった祖父は最後まで私の名前を覚えてくれなかったかな、うん、今思い出したら、なんか電話したらいけたかもしれない、
ね、あ、本人がやるパターンっていう、うん、
そうね。
でも名前一致しないから成立しないんじゃない、
うん、いや、その違う、私のいとこの名前になっちゃってたのよ、
うん、
ずっと子供の頃から、
うん、
だからそのね、あのこう高齢で認知症でとかそういう話じゃなくて、うん、マジで覚えてもらえなかったって、よく
わかんない。
可愛くなかったんだろうね。だからその、まあ、A 子ちゃんだとするとさ、うん、A 子ちゃんが2人いたわけよ。その本物の A 子ちゃんも、おい A 子って言ってるのに、私が言って、おお A 子かって言って、
A 子さっき今あそこにいたよ な、
な、
早いな随分、
あれどういうことだって、いや私は違うよみたいなさね。
どう処理してんだろう ね、 ね、認識として、ね、
だからそのいとこのふりをしたらいけたかもしれない。
2人同時にいるときはどうしたんだろうね。
あー、どうしてたんだろう。
シャイニングみたいな感じ。
いや、すごい年の差だったんだけどね。
あ、そう、
不思議だわ本当に。
でもなんか名前覚えてもらえなかったな。
やっぱりあれだろうね、昔の人ってさ、その、うん、たくさんそもそも子供がまずいたじゃない、
うん、
だからそこをスタートなんでしょうね。
なんかね、
孫もいっぱいになっちゃって分かんなくなっちゃう、ね、
そうそう、呼び間違いされて言い直されてその名前も違うみたいなのしょっちゅうあるからね。
そういうこともあるよね、うん、いや俺詐欺だ、今核家族になっちゃったからさ、うん、やりにくくなったかもね。
まあそうね、
そう、あといないというパターンが増えたかも ね、
うん、ね、うちにはいない
よ、孫はいませんみたいなね、うん、そうなんだよ、人情じゃなくなってきたかもしれない、
ね。怖いのがさ、
うん、
本当のパターンもあるでしょ、
うん、
あの親に電話して、あ、もしもし、あのさあみたいな、俺だけどみたいな、
うん、
え、みたいな、
そうだね、
詐欺なんじゃないかみたいな。
ありましたよ、仕事で関わってるクライアントさんとかでさ、うん、やっぱり最近のね、ご高齢の方もシビアっていうかね、
うん、
目を光らせてるからさ、
そう、ね、
あの直接来て話しなさいみたいな電話口で、本当のご親族に行って、
なんか電話ならまだいいけどさ、うん、その LINE とかだとさ、
あ、
もうニュアンスが分かんないじゃん、
うん、
で年取るとさ、なんかそういう、うん、で、なんていうの、最新のものに分かんないからさ、
うん、
必要以上になんかちょっとこう防衛姿勢が強いみたいなさ、
怖い、分かんない、わけ分かんないものみたいな、そうそ
う、全部怪しいみたいな感じで、それも疑われちゃうみたいなのとかね。
ビデオ通話も下手したら疑われちゃう時代かもね。本当にお前かって言って、
今 AI があれだからなみた
いなって言って、そう、
なんなら加工しててね、うん、顔が違うぞみたいなね。
あるかもね。
あるよな多分。
そうだね、怖いわ
っていうオレオレ詐欺が辞書に載ってました、
うん、ですって皆さんね。YouTuber とか載ってんのかね、
あ、
ポッドキャストとか載ってんのかね、
TikTok とか、
TikTok でも商品名っていうかサービス名だから載らないか。あとなんだろうね、最近のね、
メタバースとかね。
あ、メタバース
昔はなかったもん ね、
ね、マイナンバーカード、
ああ、
あるかもな。
どうなんだろうね、逆に昔の言葉がもう少なくなっていっちゃうのかね、うん、
どうなんでしょうね、多数外傷で減らしてるのかね。
なんかね、だか分厚くなり続けることに、この間さ全然関係ないけどさ、
うんうん、
あの初めて聞く言葉があって、
はい、
友達とやり取りしてて、
はい、
あのまあなんかその子がね、
うん、
まあ熱中症っていうか暑いから、
うん、
頭痛くなっちゃったみたいなメッセージが来てて、
うん、どんなメッセージなの？
いや雑談の流れで今な外にいて頭が痛いみたいな。
あ、大変だ。
で、あ、水飲みなさいよって言ったら、
うんうん、
返事が来て、
うん、
今母ピが買いに行ってくれてるっていう風に。
どういうこと？
お母さん、
あ、カレピみたいなこと。
そうそうそう、お母さん、母っていう字にピ。
え、何それは？なんか若い世代の人ってこと？
あ、そうそうそう。
あ、若者はやっぱ使う言葉が
おもろいと思って。
ハピ、
ハハピって初めて聞きました。
ハピが買いに行ってくれるっていうのを伝える時代なんだね、
う
ん、
伝えるってどういうこと？
いや、だから別に言わなくてもいいじゃん。
あ、確かにね、
うん、
なんか若い世代はなんか仲いいみたいなの聞くしね。
あ、ハハピ、
ハハピって面白いな。
母上みたいなことなんかね。
そうなのかね、
うん、
母ピッピみたいな感じなのか
ね。何のピなんだろうね。
まあ意味ないんじゃん。
あ、
響きがいいからでしょ。
へ
え。俺っちの血って何みたいな感じじゃん。血ってどういう意味みたいな。
そうか、それ血がピになったのか、うん、俺っぴとは言わない。
俺っぴ
言わないかな。
可愛いね、ちょっと、うん、俺っぴさ、あの、なんとかなんだよね。
キャラクターにいそうじゃない？
困ったっぴみたいな感じ
だ
ね。
ね
え。俺ピッピみたいな、ね。
俺ピッピ。
面白いな。
なんかね、彼氏がピになるのはなんとなくわかるけど。母もう完結してもね。
そうなんだ、
ね。終わってるもんね。そこにピくっつけてるの、ね。
面白いなと思って。
面白いですね。日本語は日々変わりつつあります。ね、
はい。
はい。
ということで今回は、
うん、
おから始まる、
うん、
オレオレ詐欺でした。
レクリエーションポートでは皆様からのお便りをお待ちしております。番組の感想、お悩み相談、私たちに試作設置してほしいことなどなど、公式サイトのメールフォームからお送りください。くれぐれも俺だよ俺はやめましょう。はい、誰だかわからない。
怖いね、メッセージで俺だよ俺、うん、みたいな、
ね、
この間何々があったんだけどって内容は普通のメッセージだった
ら、ね、でもそういうメールあるよね。
だから
ジャニーズのさ、誰かを語ってさ、うん、なんか久しぶりみたいな。
何それ。
なんか詐欺メールとかあるじゃん。
え、
なんかアイドルの女の子のさ名前で迷惑メール。
あー、迷惑メールね。
元気みたいな、私みたいな、
うわ
今度会おうよみたいな。
なんか事務所が無理やり決めた結婚で今逃げててみたいな。
あるあるある。
スマホを借りて連絡してます、うん、あなただけなんです、頼れる人がみたいな。
そういうことだよね。
面白い
な。やめてね、うん、やめてね、あなたに言ってるんだよ九太郎さん。やめてね。
名指しするんじゃないよ。
フリじゃないからねこれね。
そんな、
うん、
俺だよ俺、
うん、
俺だよ俺っていいよね。
ハンバーグ、
そうだよね、そうなんだよね。
あれはじゃあ応用してるってわけ？
あれはその前があるじゃん、
うん、
なんだよ忘れちまったのかみたいな、
う
ん、
でもニュアンスは一緒でしょ。
その忘れちまったのかのニュアンスなのかな、
うんうん、覚えてないのか、
どちら様って、まあ、言うか電話
だと。違う、どっちかっていうと水戸黄門なのか。
どういうこと？
いや、この方を誰だとなんとかかんとかみたいな。
俺だよ俺。
そう、
このモンドゴロ見てっつって俺だよ俺。
その流れだよねあれね。
そういうこと
な。水戸黄門を組んでるよ彼の自己紹介は。
その、
うん、
あれか、
うん、
人に言ってもらうんじゃなくて自分で言うパターンってことね、
うん、どなたとここなんだっけ、心得ようみたいな、
この方をどなたと心得る。
、うん、
水戸光圀公にあらせられるぞ。そうそうそう、みたいな、
ハンバーグみたいな。そうだよ。
そうか、
同じ原理だあれは。
この街も変わらねえな、うん、なんだ忘れちまったのか、
うん、
俺だよ俺。
そうだよ、3人分やってんだよあれ。
ハンバーグだよ。
そう、3人分よ、両脇にいるのよ。
なるほどね、
うん、じゃあちょっと違うニュアンスでした。
あ、うん、いい、なんかさらに発展したのを思いついたら ね、 レクリのタイトルコールにしたいね。
そうだね。あ、じゃあさ、キュー太郎さんにちょっと考えてもらおう。
なんでそうやってすぐ人を追い詰めるようなこと言うんだよ。
ちょっとその
せっかく気軽に送ってくれてんのに送れなくなるだろ
う。そうだね、プレッシャーになっちゃうね。これくりにこう、俺だよ俺から始まる面白い文章みたいな、ちょっとラジオっぽくない？
あなただよ、うん、あなた。
なんかちょっとその欲しいな、そういうコーナー。
難しいな、うん、
そう、お題みたいなね。
あ、大喜利的なね。
ああ、そうそうそう、あるよね、よくね、やってみたい、うん、
そうか。
まあでもこの番組の感想はいつもいただくでしょ、うん、お悩み相談はあんまりいただかないよね。
みんな悩みがないんだよ
ね。
去年いいことだよ。
クリスマスでしたっけ、うん、ね、プレゼントのことでお便りいただきましたけど、
そうな、あれ以来もうリスナーは誰一人何の悩みも抱えてないっていうね。
そっか、
大変幸せなことですよ。
みんなハッピーなんだね。
そうですよ、
うん、いや、ちょっとしたお悩みでいいからちょっと聞いてみたいな。
それかこのレクリを聞き続けて、うん、悩みは自分で解決できる力がもう、
試作精緻が、
そう、備わったっていう。
なるほどね、それもあるかもね。
そういうことかもしれない、
うん、私たちの話を聞いて、
そうそうそう、
こんな自分のことなんて大丈夫だってね。
そう、
こんな人たちも話してるんだ、大丈夫だみたいな。
そういうことなの。
なんかそういうこう前向きになるみたいな、
ね、考え方、答えの導き出し方はレクリで学んだから大丈夫みたいな、うん、
あとは実践みたいなこと。
そうそうそう、
ああ、
っていうのでもいいしね。どうしてもここの問題がわからないんですけど、うん、みたいな感じのメッセージでもいいしね。
いや、困るよ、夏休みの宿題とか来ちゃったらさ。
今もみんな、うん、あの Google で調べられるらしいから。
あ、そっか、うん、感想文ももう何とでもなるもんね。
そうそうそう、
うん、いや、ありがとうございます、本当にいい時代ですわ。
そうね、う
ん、そんな中こうアナログで、うん、うん、考えてますよ私たち。
そうですよ
ね、
それもまた一つですよ。
そうでございます
ね、
うん、
急に疲れてきちゃった。
ぼちぼち時間でございます。
はい、
はい、
今回も最後までお付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回、
はい、
バイバイ
バイバイ
バイバイだよ、バイバイ。